マタイの福音書28章16節から20節をお読みいたします。さて、11人の弟子たちはガリラヤに行き、イエスが指示された山に登った。そしてイエスに会って礼拝した。ただし疑う者たちもいた。イエスは近づいてきて、彼らにこう言われた。私には天においても地においても、すべての権威が与えられています。ですから、あなた方は言って、あらゆる国の人々を弟子としなさい。父、子、聖霊の名において彼らにバプテスマを授け、私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。お祈りを捧げます。神様、今日はマタイの福音書28章から御言葉を聞きます。どうか語るこの者と聞く私たちの上に聖霊様の働きがありますように、イエス様の御名によって祈ります。アーメン。イエス様の時代にユダヤ人たちが使っていたカレンダーは太陽暦ではなくて陰暦、旧暦のカレンダーでした。ですから当時の過ぎ越しの祭りの日付を今日の私たちのカレンダーに変換すると、毎年日付が変わる理由が、そういう理由です。だいたいイースターは3月下旬から4月の下旬の間になりますけれど、今日はイエス様のよみがえりを記念して、イエス様がよみがえられた後の弟子たちとの話を御言葉を通して聞きたいと思います。先週イエス様が地上で過ごされた最後の過ぎ越しの祭りの話を聞きました。最後の祭りの時、イエス様は弟子たちに起こることを前もって予言されました。それは弟子たちに平安を与えるものではなくて、むしろ彼らの心を動揺させるものでした。弟子たちを疑うような言葉であったり、あり彼らの心をくじく言葉でした。過ぎ越しの食事を終えてイエス様はこのように言われました。今夜私は打たれます。そしてあなた方は私を捨てて散らされます。するとペテロは強く反論して言いました。たとえ皆があなたにつまずいても、私は決してつまずきません。イエス様はもう一度言いました。いいえ、ペテロに、あなたは今夜、鶏が鳴く前に三度私を知らないと言います。しかし実はイエス様の予言は 絶望で終わるものではなくて、希望に変えられるものでありました。イエス様は最初の予言に続けて、こう言いました。しかし私はよみがえり、あなた方は再び私のもとに集められます。あなた方はガリラヤへ行きなさい。その日の夜、ご自分の予言通りに、イエス様は祭司長たちや異邦人に引き渡されました。そして十字架につけられたのです。イエス様の予言通りに、ペテロはイエス様を罵る人たちに三度、私はイエスを知らないと言いました。弟子たちはイエス様を捨てて散らされました。そしてイエス様は十字架の上で、すべての人の贖いの代価としてご自分の命を与えてくださったのです。それから三日後、イエス様が復活されたのです。イエス様に従っていた人たちにとって、この復活は嬉しいことでありました。そしてその一方では恐ろしいことでもありました。今まで誰も見たこともなく、聞いたこともない出来事が起こったからです。イエス様に従っていた人たちは、このような経緯で復活を知るようになりました。安息日の次の日、明け方、マグダラのマリアともう一人のマリアが、イエス様のお墓を見に行きました。ところで、彼女たちは信じがたい光景を目撃したのです。御使いが天から降りてきて、お墓を封印していた大きな石を転がしていたのです。御使いは彼女たちに言いました。イエス様はここにいません。よみがえってガリラヤに行きました。行って弟子たちにこのことを伝えなさい。彼女たちは急いで弟子たちのところに向かいました。すると今度はイエス様が自ら現れて言いました。私の兄弟たちにガリラヤに行くように言いなさい。そこで私に会えます。それから少し日にちが経っていたと思います。弟子たちはガリラヤでイエス様に会うことができました。今日はイエス様が弟子たちに与えた使命について一緒に聞きたいと思います。16節から18節をお読みいたします。16節から18節をどうぞお聞きください。さて、11人の弟子たちはガリラヤに行き、イエスが指示された山に登った。そしてイエスに会って礼拝した。ただし、疑う者たちもいた。 イエスは近づいていき、彼らにこう言われた。私には天においても地においてもすべての権威が与えられています。イエス様の弟子たちはもともと12人でしたけれど、ガリラヤに来た弟子たちは11人でした。イエス様を裏切ったイスカリオテのユダが弟子を辞めたからです。残りの11人の弟子たちはガリラヤの山でイエス様に会うことができました。その中には疑う人たちもいたと書かれていますけれど、その疑いはイエス様に対する根本的な疑い、不信仰を意味するのではなくて、よみがえり、復活という神の御業の前で人が抱く恐れや戸惑い、ためらいのようなものが彼らにあったのです。弟子たちがイエス様を礼拝したという表現も福音書ではここで初めて出てきました。復活のイエス様に会った弟子たちはイエス様を礼拝せずにはいられなかったでしょう。この後イエス様は弟子たちに一つの命令を与えますけれど、教会ではこれを最も偉大な命令と受け止めています。日本の教会では大宣教命令とも言います。イエス様はこの偉大な命令を与える前に、まずご自分にある権威について語られました。私には天においても地においてもすべての権威が与えられていますと言われました。命令を与える人、命令を下す人がどのような権威を持っているか、これは非常に重要な問題です。その人の権威によって命令の重要性も変わります。そしてその命令に従う必要がなくなる場合もあります。数年前のことですけれど、韓国ではこういう事件がありました。狭い道で車を運転していた人が、道路に止まっていた車をこすってしまったのですね。運転を誤った人は車から降りて、相手の車の人にお詫びして、こう尋ねました。どのように賠償したら、いいでしょうかと尋ねました。すると相手がこう言ったそうです。このぐらいなら2万円で直せると思う。それで運転を誤った人が相手に2万円を後で振り込んだという事件だったんですが、後に分かったのは、 そのお金を受け取った人は本当の被害者ではなかったということが分かりました。その人はたまたまそのこすられた車の隣に立っていただけだったそうです。で、事故を起こした人が賠償のことを聞いてきたので、これぐらいだったら2万円で直せると答えたそうです。そして運転を誤った人はその人に2万円を賠償したという事件がありました。この事件を通して私は学んだことはですね、たとえ賠償を求められたとしても、その相手に正当な権威があるかを確かめないといけないということを学びました。事故を起こした人は慌てたあまりに、何の権威もない偽物のオーナーに賠償金を支払っていたのです。車のオーナーとしての権威は、簡単に言えば鍵を持っている人ですね。鍵を持っていて車を動かせる人です。私には天においても地においてもすべての権威が与えられています。イエス様は十字架の死と復活を通してこの言葉を証ししてくださいました。イエス様は死と読みの鍵を持っておられる方です。イエス様が開くと誰も閉じることがなく、閉じると誰も開くことがないお方であります。人は不安や恐れを抱くと、何の関係もない人にでもお願いをしたい、謝りたいというような気持ちになるのではないかと思いました。そうしなければ何か悪いことでも起きるんじゃないかと、こうしなければいいことが起こらないんじゃない、起きないんじゃないかという不安や恐れが人の心を惑わして追い込んでいるのではないかと思いました。人々の中には権威のない神々のところで償いをしたり拝んでいる本当に悲劇的な出来事は起きている、起きています。しかし私たちが信じているイエス様は、天地のすべての権威を持っておられると、ご自身がはっきり言われ、また死と、よみがえりをもってそれを証明してくださいました。二つ目のポイントです。イエス様の約束について、考えたいと思います。20節をお読みいたします。20節を お聞きください。私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。イエス様のこの偉大な命令には確かな約束がついていました。弟子たちに命令を与えた次、イエス様が約束した内容は、世の終わりまでいつもあなた方と共にいるということでした。先ほど聞いたように、イエス様には天と地のすべての権威、世の至るところにまで通じる権威が与えられていました。イエス様は天と地のすべての鍵を持っておられ、罪の許しを与える権威がありました。永遠の命を与える権威があります。健康や癒しを与える権威、富や名誉を与える権威もあります。何でも与えることはできます。けれど、イエス様が弟子たちに約束したものは、ご自分の富や権威による授け物ではありませんでした。その約束は、いつもあなた方と共にいるというものでした。これは弟子たちに対するイエス様の愛であります。実際にインマヌエル、神が私たちと共におられるというこの予言がイエス様を通して成就されました。私たち罪人の間に住まわれたのです。そして私たちを愛したがゆえに、イエス様は十字架の上で私たちの罪をあがなってくださったのです。そしてこれからいつも私たちと共にいてくださると約束してくださいました。これがこの命令を、命令に従う人たちへの約束であります。三つ目のポイントはですね、イエス様の命令についてです。18節から20節をお読みいたします。18節から20節をどうぞお聞きください。イエスは近づいてきて彼らにこう言われた。私には天においても地においてもすべての権威が与えられています。ですからあなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい。父、子、聖霊の名において彼らにバプテスマを授け、私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように教えなさい。見よ、 私は世の終わりまで、いつもあなた方と共にいます。イエス様は、ご自分の権威に基づいて、あらゆる国の人々を弟子とするように、弟子たちに使命を与えました。人々を弟子とするというこの中心的な命令と関連して、また4つの言葉がありますけれど、最初に出てくる言葉はまず生きなさいという言葉です。あなた方は言ってと書いてありますけれど、これは必ずしも物理的な距離を言っているわけではありません。海外や遠くの地方に行ってという意味だけではありません。私たちがまだ神様を知らない人たちのところに行くという意味であります。皆様の職場、学校、そして神を知らない世代の人たちのところへ行って伝えなさいという意味であります。物理的な場所ではなくて、区別された領域へ行きなさい。私たちの家庭、親族のところも例外ではありません。そして次に、弟子としなさいという言葉があります。これは私たちの弟子としなさいという言葉ではありません。イエス様の弟子としなさいということでありますけれど、まず私たち一人一人がイエス様の誠の弟子としての生き方、行い、言葉を通して弟子としての証をするのが先に行われなくてはならないでしょう。老若男女、人種、国籍を問わず、すべての国々のところ、人々へのところに行って、私たちは弟子としての証をしなくてはならないのです。そして、三つ目に、バプテスマを授けなさいと書いてあります。バプテスマを授ける、つまり信仰を持つように、私たちが会っている一人一人のために祈ることをしなくてはならないです。なりません。伝道をして福音を伝えることは私たちの働きでありますけれど、信仰告白へと導くのは聖霊様の働きでありますから、私たちはその人のために祈り、また神様に求めることをしなくてはなりません。そして四つ目に、 すべてのことを守るように教えなさい。イエス様がまず弟子たちに命じておいたすべてのことを人々が守るように教えることです。私たちは教会という恵みの中にとどまっています。私たちが宣教する人一人一人も教会で根ざして共に交わりを持ち愛のもとにとどまっているように私たちはそのように助けないといけないということを学びます。この命令を通して私たちが教えられることは、この命令が特定の人だけに与えられたものではないということがわかります。イエス様を信じているすべての人に与えられているのです。イエス様の弟子であったペテロや漁師の仕事をしていた多くの弟子たちも、ほとんどは良い教育を受けてはいませんでした。多くの時間を漁師として働いていたので、博識な人たちではありませんでした。けれど、イエス様は彼らにこの使命を与えられたのです。なぜなら、弟子たちにイエス様に対する熱い信仰があったからです。私たちはイエス様に従う信仰を持っているのなら、私たちもすでに主に用いられる準備ができているのです。もうすでに私たちは用いられているということです。そしてもう一つ、この命令が私たちの人生の目的であるということを教えられます。それぞれのご家庭、職場、学校が神様がご自身の御国を発展させるために私たちに与えてくださった働きの場であることを教えられます。すべてのクリスチャンはこの命令を通して自分に与えられた居場所で人々と出会い、またその機会を通して福音を伝えているのです。その伝道、その宣教はすでに私たちのうちで始まっています。そして最後にこの命令は実は祝福であるということです。クリスチャンにとっては祝福であり、喜びであり、クリスチャンを満足させるものであるということを、この箇所を通して教えられます。神様が人間を作られて、アダムに命じられた命令がありました。産めよ、増えよ、地に満ちよ、地を従えよ、 すべての生き物を支配せよ、という命令でした。しかし人は罪を犯し、神の命令を完全に行うことは不可能になったのです。それから神様の救いのご計画により、アブラハムが選ばれて、その祝福は受け継がれました。あなたは、あなたの土地、あなたの親族、あなたの父の家を離れて、私が示す地へ行きなさい。あなたは祝福となりなさい。人間の罪を犯した後、イエス様が来られるまでは、この祝福によってイスラエルの民族が守られていました。そしてイエス様がこの地に来られて、十字架で死を成し遂げ復活されたこの時、イエス様はさらに新しい祝福の命令を与えてくださったのです。それが今日読んだところであります。あなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい。父、子、聖霊の名において彼らにバプテスマを授け、私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。この命令によって神様の新しい祝福が人々に与えられました。私たちもイエス様による新しい命令と祝福を覚えて、ライトハウス教会の兄弟姉妹として共に歩んでいけたらと願います。感謝の祈りを捧げます。私たちを愛し、一人子をこの世に送ってくださった神様、今日は十字架の死、そして栄光のよみがえりを覚えて礼拝を捧げています。私たち一人一人によみがえりの喜びがありますように、イエス様に初めて、イエス様を愛し、イエス様を受け入れた時の喜びが私たち一人一人に絶えず与えられますように、後に捧げる献金を清めて、どうか主の御心と御国のために、主の教会のためにお持ちください。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。